お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所4章12節から13節と5章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所4章の学びをしていますが、4章の12節。しかし彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内場の麦束のように集められたこと。しかし彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らないと書かれています。多くの異邦の民は、神様が何をしようとしておられるかを知りません。彼らはイスラエルに対抗して闇雲にやってきていますが、神様が彼らを裁きのためにそこに連れてきておられることには気づいていないのです。4章の13節。シオンの娘よ、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。シオンの娘よ、立って麦を打て、と書かれています。世界の国々は麦打ち場の麦の束のようです。そしてイスラエルが脱穀をするのです。しかし今日イスラエルは弱い国で、他の国々に全面的に頼っているのが実情です。でもその日には彼らは主に頼るようになるのです。詩編75編の6節にはその予言が次のように書かれています。高く上げることは東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。同じく詩編75編の7節には次のように書かれています。それは神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだ。その日には、イスラエルのための助けは、北のロシアから来るのではなく、南のエジプトから来るのでもなく、西のヨーロッパ、あるいはアメリカ合衆国から来るのでも、東の中国とアラブ諸国から来るのでもありません。彼らの助けは、天と地を作られた主から来るのです。この章の最後の三つの節は、大患難時代を締めくくるハルマゲドンの戦争を望み見ています。さて、御箇所5章の学びに入りますが、この章では4章で始まった主題が続きます。過去の約束があるゆえに、将来における栄光があるという予言です。四章では終わりの日に関する予言を見ましたが、今私たちはキリストの初臨に関する予言を見ていきます。御箇所5章の1節。今軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を杖で打つ。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。ヘブル語の聖書では、この節が四章の締めくくりです。率直に言って私はこの節は四章に属しているのであって、五章に属しているのではないと感じます。そしてこの節には、 4章9節のバビロン捕囚に関する考えが続いていると思います。思い出されるでしょうが、ミカはバビロンの侵略の恐怖をまさに終わりの日に投影していました。終わりの日とはつまり大患難時代とハルマゲドンの戦争です。今私たちの目の前にある説で、ミカはもう一度バビロンの侵略について語ります。またここには、砦が私たちに対して設けられと書かれています。これはエルサレムに対するバビロン軍の包囲のことを指していると私は信じています。またここには、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を杖で打つと書かれています。この裁きつかさが主イエス・キリストを指しているという立場を取る人たちがいます。でも福音書の記録には彼らは杖ではなく自分たちの手で主を打ったと書かれています。また主は砦の中で打たれたのでもありません。主は外国人である敵によって打たれたのではなく、ご自分の民に打たれたのでした。ですからこの説がキリストが処刑されたときに受けられた虐待のことを指しているというのはありえないと私は思います。私にとっては、このイスラエルの裁きつかさとは、ダビデの王国の最後の王、ゼデキヤを指していることは明らかであるように思われます。なぜなら第二列王記25章の7節には、次のように書かれているからです。彼らはゼデキヤの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキヤの目をつぶし、彼を聖堂の足かせにつないで、バビロンへ連れて行った。ミカはその時にゼデキヤが受けた恥ずべき扱いのことに言及しているのだと私は思います。これはダビデの系図がここで終わってしまうかのように見えるものを示しているのです。しかし実はゼデキヤは直接その系図の中にはいませんでした。エホヤキムがバビロンの王に反乱を起こしたことを覚えておられるでしょうか。彼は最初、王に立ち向かいました。その後バビロンの王、ネブカデネザルがエホヤキムを捕囚に連れて行きました。その後エホヤキムが王座につけられました。後になってエホヤキムもまた捕囚に連れて行かれました。第二列王記24章の15節には次のように書かれています。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。これは捕囚に連れて行かれたダビデの系図でした。そしてこの系図からヨセフと主イエスの母であるマリアが出たのです。その後ネブカデネザルはエホヤキンの叔父、ゼデキヤをエルサレムで王座につけました。ゼデキヤがバビロンに反乱を起こしたとき、ネブカデネザルはエルサレムの王の家系をもてあそぶのに飽きてしまいました。そこでネブカデネザルは、ゼデキヤのすべての息子たちを彼の目の前で殺戮し、ゼデキヤを捕囚に連れて行きました。ダビデの家系が終わりになる、このひどい歴史を見ると、あなたはダビデの家系から永遠に治める者が出るという神様がダビデにされた約束は決して成就することはないと思われるかもしれません。さて、ミカ書五章の二節に入りますが、ここで私たちはここまで学んできたすべてのこととは対照的な素晴らしい説にやってきました。この説はクリスマスの物語の一部です。そしてもしあなたがこれを12月に読んでおられるのでないのなら、不適切な時を選んでしまったと感じるかもしれません。でもイエス様は12月25日にお生まれになったのではないことはほぼ確実です。主のご誕生を冬至と同一視するためにその日が選ばれただけなのです。 むしろ主は春にお生まれになったという方がもっと適切だと思います。なぜなら、12月には羊飼いたちは羊と共に丘の中腹にはいなかったからです。羊はその地域にずっと並んで位置している洞窟の中に避難していたはずです。紀元前532年頃にカレンダーが制定されました。そのカレンダーは私たちが今日使っているものとほぼ同じでした。ところがそのカレンダーは一年の日数が間違って設定されていました。ウルード氏が時々あるのはそのためです。1752年にカレンダーは11日先へ進みました。ですからジョージ・ワシントンは2月22日に生まれたのではありません。アメリカでは彼の誕生日は2月22日とされ、その前後の月曜日が大統領の日として祭日になります。しかし彼が実際に生まれたのは2月11日でした。ですから他のすべての状況が合致していたとしても、イエス・キリストが12月25日にお生まれになったと確定することはできませんでした。このカレンダーのことで安息日を守ることに関しての質問も出てきます。どの日が安息日なのでしょうか。でも実際安息日がどの日であるかということも、またイエス様のお生まれになった確かな日がいつであるかということも重要ではありません。一年のどの時期であるかは重要ではないのです。大切なのはキリストがお生まれになった場所です。キリストはベツレヘムでお生まれになりました。それが重要な事実です。この事実は歴史によって証明されています。御箇所5章の2節。ベツレヘムエフラテよ。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ゼデキヤと捕囚に行って最終的には平民としてイスラエルの地に戻ったダビデの家系に何が起こったかにもかかわらず、ダビデの家系の者、約束された救い主が来ようとしていました。ベツレヘムエフラテヨと書かれています。ベツレヘムという場所が二つありましたから、二つのベツレヘムを区別するために、実りの多いという意味であるエフラテという言葉が加えられています。ミカはキリストがそこでお生まれになる700年前に、キリストがお生まれになる場所を名指ししました。その700年後、それまでの間にあまりにも多くの出来事が起こり、ダビデの家系の者がベツレヘムで生まれるという見込みはほとんどなくなっていました。その可能性はほぼ完全に不可能でした。もはやダビデの家族の一員は誰一人ベツレヘムに住んではいませんでした。彼らは離散によってその地から追い出されてしまっていたのです。しかしダビデの家系の一つの家族がナザレに住んでいました。でもミカによれば、神様の御子のお生まれになる場所はベツレヘムでなければなりませんでした。律法学者たちが博士たちをベツレヘムに向かわせた唯一の拠り所はこの予言でした。律法学者たちはミカの予言から引用しました。なぜなら彼らは、これが主がお生まれになる場所であると信じていたからです。ただし彼らは、この時にこの予言が成就するとは信じていませんでした。イエス様のベツレムでの誕生につながる状況は、あまりにも私たちに馴染み深いものなので、かえって私たちはその状況がどれほどすごいものであるかに気づいていないかもしれません。ルカの福音書の記録が私たちにいくつかの詳細を語ってくれます。 皇帝アウグストが税金の法案に署名をしました。そのためにマリアはナザレから出なければなりませんでした。もしマリアが乗っていたあの小さなロバがどこかでつまずいてマリアが転んでいたなら、イエス様は途中のどこかの町でお生まれになっていたはずです。でもあの小さなロバはつまずくことはできませんでした。なぜなら700年前にイエス様はベツレヘムでお生まれになるとミカが予言していたからです。ですから小さなロバは予定通りに彼女をベツレヘムに連れて行きました。永遠の昔から時間はそのように神様によって調整されていたのです。現代のどんなジェット機よりも、そのロバは時間厳守で几帳面なロバでした。またここには、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出ると書かれています。私のためにという言葉は、この方が父なるお方の御心を行い、神様のご計画を完成するために来ようとしておられたことを示しています。また、その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると書かれています。主の誕生、つまり受肉は、主の人間性に関係がありました。主はベツレヘムに来られたとき、人間性をまとっておられました。でも主は誕生の前から存在しておられたのです。ミカと同時代の人であるイザヤは、このことを次のように証明しています。イザヤ書7章の14節。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。そしてイザヤには、この来ようとしていたお方に関して、他にも言うことがあります。同じくイザヤ書の9章の6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。イザヤが私たちのためにと書いたとき、彼はアメリカ合衆国のことを考えていたのではありませんでした。彼が念頭に置いていたのはイスラエルでした。一人の緑子が生まれる。これは主の人間性を語っています。一人の男の子、英語訳では息子と訳されていますが、一人の男の子が私たちに与えられると書かれています。この子は生まれるのではありません。与えられるのです。なぜなら、これは主の神性を語っているからです。緑子または子供はベツレヘムで生まれました。でも巫女は永遠の昔からの定めなのです。詩編記者はこのことに次のように言及しています。詩編90編の2節。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに、とこしえからとこしえまで、あなたは神です。この箇所をヘブル語に忠実に訳すと次のようになります。過去の見えなくなる地点から将来の見えなくなる地点まであなたは神です。あなたが自分の考えの中でできる限り昔に戻っても神様は神様です。主は永遠から出て来られました。主は神様の永遠の御子なのです。箴言8章の23節には次のように書かれています。大昔から、初めから、大地の始まりから、私は建てられた。この建てられたという言葉は、油注がれたという意味で、大昔から、初めから、大地の始まりから、 私は油を注がれたと読むこともできます。また箴言の8章の24節から25節には次のように書かれています。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に、丘より先に、私はすでに生まれていた。そこに何の被造物もなかったときから、主は神様であられました。それなのに主は、定められたときに、被造物のただ中の小さな町、ベツレヘムに来られたのです。主イエスはまた次のように言われました。ヨハネ16章の28節。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。主が出られることは昔からの定めでした。主は永遠の神様なのです。主はパリサイ人たちに次のように言われました。ヨハネ8章の58節。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。キリストは旧約聖書の中に何度も現れました。万物の創造の時に戻ってみてください。ヨハネの福音書1章の3節にはキリストに関して次のように書かれています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。主は創造主でした。コロサイ人への手紙1章の16節には、主の神性について次のように書かれています。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。主は燃える芝の中でモーセに現れました。主は、私が下ってきたのはあなた方を解放するためであると言われました。また主は贖い主でした。ご覧のようにミカがここで言っているのは、ものすごく意義のあることなのです。主はほとんど2000年以上も前に、ベツレヘムでお生まれになりましたが、主が出て来られることは、昔から、永遠の昔からの定めだったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、遠い将来というテーマで、御箇所4章12節から13節と、5章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。